Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は毎年2月に大津プリンスホテルで開催されている障害福祉の一大イベント、アメニティフォーラムの会場よりお届けしております。ここではアール・ブリュットにまつわる展覧会やシンポジウムなども、同時開催されています。その会場にお越しいただいた今日のゲストは、社会福祉法人光臨会ルンビニ美術館アートディレクターの板垣隆さんです。板垣さんはご自身も画家、詩人として作品を制作される中、障害のある方々の造形活動に関わられて、そして岩手県花巻市にある社会福祉法人光臨会が運営するルンビニ美術館のアートディレクターを務められてきました。また任意団体の心輝く造形遊びプロジェクトカラフルの副代表として、震災の被災地ですね、こちらの子どもたちの生きる力の応援にも取り組んでこられています。そんな板垣さんの一貫したテーマ、これは命に触れる表現ということです。ルンビニ美術館のテーマでもあります。板垣さんにとってこの命の輝きと出会う表現とは、そしてその場作りとはどういったことか、今日も先週に引き続き、このテーマでお届けしたいと思います。どうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは先週に引き続き、社会福祉法人光臨会ルンビニ美術館アートディレクターの板垣隆さんです。どうぞ板垣さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週は板垣さんご自身がルンビニ美術館のご紹介いただいて、その上でルンビニ美術館にこう関わられたきっかけ、障害ある方に出会われたりとかしたその表現の可能性とか、そういったことにちょっと触れていただきましたけども、ちょうど現在開催されている展覧会が、命は想像をやめないっていう、すごいタイトルだなと思いました、はい、このタイトル。はい、で、副題が震災を超えて生まれた者たちということで、この震災は、2011年3月の震災のことを特に表しているっていうふうなことでしょうか。で、こちらはまずちょっと、ぜひ板垣さんの言葉でご紹介いただけたらと思いますが、
その命は想像をやめないという展覧会を今開催中で、3月の17日までですね、はい、17日までの会期で開催してます。はい、で、この企画は、そもそもの発端は私が、前回ご紹介いただいた、心輝く造形遊びプロジェクトカラフルという、その子供たちをこう造形表現ですとか、そういった表現活動を通じて、主に被災地をこう、
そうですね、その活動もされてるんですよね。
はい、その活動の中で、相馬市を訪れた際に、そこで大堀相馬焼という、伝統工芸の焼き物に出会いまして、大堀相馬焼自体は、相馬市ではなくて、浪江町という、町が本場、北京なんですけれども、この、塔を何かの形で紹介、いつかできないかなというふうに思ったのが、なんていうかな、糸口というか、始まりでした。はい、浪江町の、大堀地区というところに、窯元は23、組合加盟してない窯元も含めると26の窯元があったんですが、そちらが、すべて、帰還困難区域になったために、窯元の方々離散して、ただその離散した先々で、徐々に、皆さん、苦難を超えて、作動を再開しつつあるというような、現状なんですが、
なるほど。作刀はだから要は避難した先で新しく、とはいえ仲間は皆さん同じところにいるわけじゃなくて離散されてますよね、やっぱり。
かなり広い範囲に散らばっていらっしゃって。 私がずっとこう気になってたことの一つとして、
はい、
一つはその例えば大堀そま焼きのように、
はい、
非常にこう大きな苦難を経ても人っていうのは結局何かを生み出し、うん、再び生み出し始めるという、うんうん、その何かこう命というものの強さというんでしょうかね、うん、そういったものを一つには、伝えたいということがありました、
はい、
でもう一つはそれとは裏腹な、うん、正反対のことのようではあるんですが、
はい、
そうやって今もこういろんな、沿岸の各地や、うん、岩手の沿岸地域ですとか福島の方を訪問する中で人の、うん、被災した方の悲しみっていうものは、うん、やっぱり言えないんだなっていうのをひしひしと感じます、うん、その痛みっていうのは到底5年や6年という年月で、うん、薄らいでいくものではないと むしろ深く深くそれがこう沈んでいってるというような気がしていました、うんはいですけれども、やはり復興という、こう、言葉に象徴されるような、
はい、
もっぱらこう、時とともに希望の光が増していくというような、こう、語られ方をすることが多いんですが、うん、だからこそ、こう、深くに沈んでいく、悲しみっていったものを、なんていうのかな、
うん、
こう、ますますそう、悲しんでる人たちは、現実の復興との間に、こう、乖離を感じて、一層何か質は深まってる部分すらあるっていう感じがしてて、うんうんうん、何かそれを、なんていうのかな、否定するもの、べきものではなく、
はい、
何かその悲しみ、自体を、包むような大きなこう、テーマっていうものはないんだろうかっていうことをずっと考えてまして、で、実はその命は想像をやめないっていうタイトルは、一つにはその、壊滅的なこう、破壊というものを経ても、はい、人は何かをまた作り始めるという意味でもあるんですけれども、
はい、
もう一つは、悲しみであっても絶望であっても、あるいはもちろん喜びであっても、その生きている一瞬一瞬っていうものは、命が常に、作り続けているものだと、
うん
うん。命っていうのは、何者かが生きてるっていうことを一瞬一瞬作り出す。それを決してやめないっていう意味なんですね。
なるほど。
うん。その悲しみや絶望でさえも命の創造、
うん。
うん、命が生み出してるものだと。
うん。
うん、どれほど悲しくても、私が生きているっていうその瞬間は命を生み出しているって、そういう意味のタイトルなんですね。
はい。
うん。そこを肯定するために人の、まずその被災地で、活動する方々が今生み出しているいろんな表現物。うん、それは、一つには靴下で作るソックモンキーであったり、
はいはい、
刺し子ですね。刺繍のようなその刺し子でいろんなこう、日用の服であったり、うん、バッグや名刺入れといったような小物を作ることであったり、あるいは、伝統産業であった養蚕、蚕を育てる。はい、で、絹織物を作るということを復活させて、うん、その製品、作りをしていくというような活動であったり、様々な、活動の形があるんですけれども、
はい、
それを通して、人は、うん、悲しみつつも、やはり生きるということで常に表現をしているんだと、
うんうん。
生きるということそのものが命の表現だということを伝えたいと願って企画した展覧会です。
は
い、
なるほど、
はい。
生きるってことそのものが、
はい、
なんか命の表現っていうことを伺うと、うん
はい、
なんて言うんでしょうね。目の前に、まあ、こう困難な状況みたいなことがありながらも、板垣さんの話を伺っていると、その決して乗り越えるっていうことだけが答えじゃないっていう感じをすごく受けました。なんというか、そのまあ乗り越えるとか復興していくっていうふうなことと同時に、それこそ深く沈んでいくものも含めて意識を巡らせるとか、なんか気にかけるとか包んでいくとかっていうのは、なんかこう解決するっていう話とはまた全然違うレベルのというか、
うん、そうですね、
うん、話なんだなと、
はい、
で、まあ、そういったことと、あと、まあ、それこそおっしゃってるように、いわゆる表現とか想像っていったものが必ずしも分かりやすい目に見える形を伴うものだけじゃないっていう、その表情とかも含めて命が作ってるっていう、なるほど。でもそういった時に、まあ、かなりこう大きすぎるテーマかもしれないんですけども、うんうんうん、その板垣さん自身がずっとこだわっている、まあ、命っていうテーマですよね。うんうん
はい、
で、ルンビニ美術館のまあテーマでもあると思うんですが、この時の命っていうものの捉え方っていうのは、
はい、
こう、なかなか、やっぱりその命について考えるって一言で言っても、すごくこう、日常的に、すごくこう、
必要なテーマというか、それがあるから生かされているのでありながらも考えることってなかなかないじゃないですか。なんかその時に改めてこの展覧会であったりとか、ルンビー美術館の活動を通じて、命と向き合うというのは、なんかどのようなことを、察してらっしゃるのかなということを少しちょっとお話ししていただけたらと。
命っていうものをその館のテーマに据えた理由は、事業の柱として、その、障害者理解の、啓発ということが出発点にあったんですけれども、それは障害者への理解を訴えるということだけで、実現するものではない。というか、その実現することを目指すんであれば、そこだけをピンポイントで伝えることは決して、で、必ずしもそれを最大限の効果を発揮する方法ではないっていうふうに考えたんです。
なるほど。
なぜ、障害のある方、これは障害に限らないんですけれども、何らかの、社会的なマイノリティの立場にある方々が、それを、その、マイノリティの特性っていうものを理由に、不遇な状況にあってはならないっていうふうに人はどうして考えるんだろうかっていうことを考えたときに、誰もが命としては全く同じ存在なのに、そういった違いがあるっていうのを、許すべきではないっていう、考え方があるんだと思うんですね。つまり命っていうものが自覚されるときに初めて人は、誰もが同じように自分が幸せであるっていうことを願って、それが実現されるように、向かっていけるべきなんだっていうふうに考えるんだと思います。ということは、その普遍的な土台の命っていうものを、社会がより強く意識するようになることで、おそらく、結果的に障害者福祉も、進んでいくだろうと。でもそれは、障害者福祉だけが進むものではなくて、全部が底上げされたときに初めて本当に、上がっていくものなんだろうなって考えたんですね。
その考え方はすごく、なんというか、そのまま福祉っていう言葉の意味と、意味の、なんていうんですかね、捉え方と、
そうですね、
本当に直接つながる話だなと思って今伺ってたんですけども、つまり福祉っていうのが、福祉という分野じゃなくて、なんというか、全体に通じる話なんだなという意味では、その障害福祉とか、もちろんその分野があって専門性はあってっていうのは、当然いると思うんで、そういう方はいると思いますし、もちろんそういう方でね、高輪会さんの方も働かれてると思うんですけども、なんかそれがある時にもう一歩俯瞰した立場で、意識することっていうのが、なんて言うんでしょう、この、その障害というものもそういう意味では、命によって表現されているというか、っていうふうに立ったときに、なんかその、障害がある方が生きやすくするということは、同時にみんなが生きやすくすることであるみたいな、なんかそういう考えに立ったときに、やれる活動っていうのが全くこう、広がりが変わってくる、福祉の分野の中でも。なんかそういう意味では、そこにまた美術館が入ってくる理由とかっていうのもちょっと感じられた気がしたんですけども。
そうですね。アートって、まあ、私、アートっていう言葉あんまり実は好きではないんですけれども、なんていうかな、こう、ある種のこう、やはり思考停止っていうものを、招く言葉だなと思ってて、なるべく人のこう、何かしらの表現と感じられない営みを見るときに、アートっていう言葉を頭に浮かべないで、本当にその営みの、何か奥深くにある意味っていうものを見つめた方が、はるかに豊かだなと思ってるんですが、やはり障害のある方々の、今、その、アルブリュットアウトサイダーアートと言われて、注目されて表現の特別な力っていうのは何から来てるかっていうと、自我とかよりも、自我意識とか、自我意識の認識する、社会的ないろんなものの関係っていうものではなくて、もっとはるかに深い命が、何かこう、生き物としてこの世界に存在しようとするときに、存在という表現、から派生していく様々な表現の、ものすごくダイレクトに現れた一つの形態だなというふうに思うんですね。で、命から、おそらく、いろんな社会的文脈を考えながらなされる、美術表現よりも、ずっとダイレクトに命っていうものがやらずにはいられない表現っていうものから派生している表現っていうのが、ただ、この、いわゆるアルブリュットとかそういったふうに呼ばれる表現の中にはあるかなと思って、で、それを伝えることは、やはり見る方に命への意識を促すだろうなというふうに思ったんですね。
ちょっと一つだけじゃ、いや、 感想なんですけどもね、ええ、先週の放送で、はい、板垣さんご自身が要はアーティストだとか画家って名乗ることの違和感といった話とすごく今の話はつながる、
うんは
い、要はアートって言った時に曇るものがあると同時にっていうふうなこともやっぱつながる話だなと思いました。はい、続けてちょっとお聞きしたいんですけども、
はい、一つ私その命っていうものをテーマにした時に、はい、気づいたことがあって、はい、実は命って誰も見たことも触ったこともないんですよね。
そうですよね。命見たっていう人会ったことないんですよね。
ないんですよ。私命触ったことある。結構こんな感触でとか、こんな色だったって。
食べたことあるとか、ね、よくね、あんまりないですね。
なのに、じゃあ、見たことないってことは、命ってもしかしたらないんじゃないですかって言ったら、誰もが多分、うん、いやいや、あるあるある、命ってあるよって、うん。でも見たこともないし、触ったこともないし。うん、匂いも嗅いだことないでしょ、うん、じゃあ命って何ってどこにあるの、うん、何なの命ってって、実は誰も見たことも触ったこともないのに誰もが信じてるってすごい不思議なものなんですよ、うん、命って。で今なんていうのかな、まあ、日本人はあまりこう信仰とか宗教を持たないって言われますけれども、うんうん、実はそんなことはなくて、はい、人は誰もが命っていう目には見えないものを信じてるって、うん、これはすごく人間の精神の本質的な信仰なんだと思うんですよ。で、ここを回復していくっていうのは、うん、おそらく、その福祉というのにも非常に密接につながってる。何か人間っていうものがよりよくあろうと今までずっと願ってきたその形の、その先に導いていく、おそらく何かガイドラインになるものだなという予感がするんですね、
は
い、
なるほどなるほど、うん、
はい、なぜ人は見たことも触ったこともないものを信じてとても大切にしてるんだろうかと、うんうん、そこをもっと社会が意識するようになったら何かが多分大きく変わってくるだろうって、うん、そういう期待がありますね。
なるほど、
う
ん、命の話で伺ってて思ったのは、うん、まあ、先ほど自我の話もされましたけども、はい、要は例えばまあ別にそれは悪いとかいいとかじゃないんですが、うん、そのアート作品を作る、で美術家として仕事するとかってなった時に、うん、やっぱり他人を意識しますよね、うん、どうしてもその、うん、要は自分の、ことの、まあ、自我を、まあ、ある意味では、肥大化させる部分も出てくるかもしれないと思うんですけども、はい、それをこう肥大化っていうよりは、うん、こう自我が延長して、うん、まあ、誰かのことも思うとか、うん、みたいなところにもつながるのかな、はい、つまり何が言いたいかというと、うん、要はその、まあ、例えばボーダレスアートミュージアムノマでもボーダレスって言葉が、まあ、ついていて、それは健常障害のボーダーであったりとか、まあ、地域で、福祉のボーダーであったりとか、いろんなものがあるんですけども、はい、話を伺っていると、その自分と他人のボーダーというか、っていうところをこう問うところの、前提に命っていうのが結構あるのかなっていうふうなことを今感じました。
命って恐らく命自身がバラバラになることを最初求めたんだと思うんです、うんうん、子であろうっていう、はい、うん、で仕切って別々のものになっていこうっていう、うん、そうやって多分こう宇宙は進化してきて、うん、今こうやって一人一人の人がいるという状況がある、はい、だけど同時にもう一回命に帰ろうっていう意思を常に持ってるんですね、うんうん、バラバラになっただけどもう一回出会いたいって、はい、もう一回つながりたいって、うんうん、その意思が常に人の営みっていうものの背後に見え隠れしてるなと思うんですね。で、まあ、バラバラになることが悪いことでは確かにないと思うんです、はい、自我っていうものによって人が分断されるっていうのは、はい、うん、やっぱりそれはバラバラになったからこそもう一回出会うっていうことができるし、うんうんうん、それもしかしたらすごく豊かな物語なのかもしれない、はいはい、
その
物語として、はい、うん、かなと思うんですね、
はいはい、なんかある種その、うん、まあ、キュレーションっていう言葉があれか分からないんですが、うん、その展覧会をね、やられてることは、うん、ひょっとしたらそのバラバラになったものをつなげる物語を作ってるんだなっていうふうに、はい、今すごく思いました、うん、あ、で、そうですね、最後に、はい、時間もちょっと来たんですけども、なんかこれからルミニ美術館で、まあ、もうこの命は想像をやめないとか、もう、うん、もうこれルミニ美術館終わっちゃうんじゃないかぐらいのでかいテーマ扱ってるので、まあ、10年経ってですけど、まあ、はい、きっとこれからもあると思いますが、今なんとなくこの、まあ、もやもやの状態でもいいんですが、うん、板垣さんの方でこれからこんなことをちょっとまたルミ美術館実現してお、うん、いきたいなみたいなことがあれば最後にお伝えいただけたらと思います。
はい。はい。はい、去年度、昨年度から取り組み始めた新しい、授業で、出前授業っていうのがあるんですね。
なるほど。
はい、うん。これアトリエ、美術館の、 で、これ、あの、2階がアトリエになってまして、はい、障害のある方々が、はい、
そうそう作ってらっしゃるんですよね。
はい、やってるんですが、はい、そのメンバーの一人である小林さん、うん、小林悟さんという方に講師になっていただいて、うん、知的障害の当事者である方が学校に行って、うん、生徒さんたちと出会って、うん、自分の、心が感じるその表現世界、それから自分の反省というものを伝えて、生徒さんたちと出会うと、うん。そうすることで、あの、障害者という一般論ではなくて、うん、一人の人との出会いっていうのを突破口にした、その、障害者っていうイメージの、うん、を破るような、はい、そういった、輪を広げていきたいなという、うん、そういう活動を始めています。これを広げていきたいです。ですね、
はい、はい。ありがとうございます。はい、2週にわたって、板垣さんにこう命、ね、はい、を表現するといいますか、そういったこととこう出会っていく場としてのルンビリ美術館の話、いただきました。はい、でもまたあの、スタジオで、ぜひ、今度はスタジオの方でも、収録、させていただけたらと思いますんで、
あ
の、本当に今日はありがとうございました。皆さんもぜひ、ルンビリ美術館、行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、板垣隆さんでした。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
さて、そろそろ別れの時間です。2週にわたってお送りしました、命ということをテーマにですね、展覧会企画されている板垣隆さんのお話でした。まあ、アルブルット、アルブルットに限らず、本当にその命と出会うとは何かといったことに向き合う、そういったボーダレスの表現について、また、今日はですね、本当に命とはそもそも何かという、非常にこれまでのこの番組で扱ったことのないような、深いテーマについて、お話をしていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。番組ではご意見ご感想をお待ちしております。お手紙は郵便番号 602-8588 KBS 京都グローまで、またはメールアドレス grow@kbs.kyoto までお送りください。番組のホームページではポッドキャストを聞くことができますし、ノマのサイトではブログも読むことができます。ということで、また来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。